ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は比較的まだ午前中、まあ、もう10時半を過ぎておりますので、まあ、それほど朝というわけじゃないんですが、まあ、やはり午前中っていうのはある意味で爽やかですね。今日は科学の教室、新ということで、何回かこの科学の教室の試みたんですけども、どうもうまくいかないんですね。私が考える科学っていうのは、いわゆる普通には科学というのはこう物理とか、数学とかそういったものを考えるんですが、科学っていうのは考え方なんですね。まあ、大学では、物理とか科学とかそういうものを自然科学と言いまして、それから、法学とか経済学っていうのはこれ社会科学と言いまして、それから、まあ、人類学なんか非常に特殊なんですけども、哲学とかそういったものは人文科学と言いまして、いずれも科学という分類が入ってるわけですね。それはどうしてかって言いますと、人間の行動のうちですね、まあ、対象物は、あるいは天文だったり、空のことだったり、それから量子だったり、法律だったりするわけですが、それは単に対象物に過ぎないわけですね。で、それに科学という名前がついてるのは、アプローチの仕方ですね。研究の仕方っていうのが、まあ事実に基づき、それをこうよく解析し、そして、結論を得ていくと。で、それは、まあ人間のやることですから、まあ宗教のようにこう飛ぶことができないわけですね。まあ宗教学っていうのはもちろんありまして、これも人文科学に属するんですけども、まあ、瞑想によってあるものを得るってんではなくて、まあ事実に基づいてそれを解析して、そしてみんなで議論して、批判し合って、それで、まあ、人間の頭で到達できる範囲で少しずつ真実に近づいていくと。まあ、これが科学の活動なんですね。まあ、普通ですとその中に、自分の損得とか、国の繁栄とか、まあ、そういうものが入ってくるんですけども、まあ、そういうものは一応排除して、まあ、できるだけ排除して、そして、まあ、論理的な展開をしていくというのが、まあ、科学なわけですね。で、まあ、人間には、まあ、いろんな性格がありますから、まあ、非常に感情の動きが優れていてですね。それで小説とか、それから絵画とか、そういうのが得意な人もいますし、まあ、僕なんかどっちかって言いますと、まあ、絵画とか音楽なんかも好きなんですけど、それはただ好きだっていうだけで、自分の考え方としてはですね、1、2、3と進んでいくと、まあ、いうのが好きなもんですから。で、どうしてもだけど、このひばりクラブで科学のことをやりますとね、なんとなく感情が動いてですね、でこういうことやっちゃいけないとか、こういうことやっていいとかね、これはおかしいとか、まあそういうふうな方に流れちゃうんですね。で、やっぱり僕としてはどうしても反省があってですね、まあそういうような人間的なこととは関係がないのが本来の科学なんで、もう一回スタートしてみようと、何回も失敗してるんですが、もう一回スタートしてみようということで、まあ、お付き合いいただければと思います。まあ今日は自然エネルギーの利用という点ですね。最近では、昔は自然エネルギーの利用って言いますと水力ぐらいだったんですけども、最近は太陽光発電とか風力だとか、まあそういったものが非常にこう盛んになりましてね。それで、まあ自然エネルギーを人間が利用していこうじゃないかと。まあもちろん今までも自然エネルギーの利用っていうのは人間は大いにやってるわけですね。まあ人間が住むっていう時は自然の中に住んでおりますから、例えば日本ですと山があると。山があると山登りしたくなると。これも自然のエネルギーですね。これは地殻のエネルギーですけど、まあ、地殻のエネルギーによって、プレートが移動してですね、プレートがぶつかり合って収縮山脈ができるとかですね。それからマグマの、流れが、まあ、いろいろな流れをしますから、時々は爆発するとか、まあ、火山ができたりですね。それからアルプスの山脈ができたり、まあ、するわけですね。まあ、こういったことも非常に面白いわけです。これも自然のエネルギーなわけですね。それからまあ、現在問題になっているような風力とか太陽光発電っていうのは、まあ電気が欲しいと。人間が電気が欲しいと。それも人間が際限なく欲しいもんですから、まあ今は電気はまあ、石炭火力とか、石油火力とか、まあそういったものが天然ガス火力なんかあるんですけども、どうもやっぱりちょっと満足しないと。まあ、いろんな理由があって満足しない。だからまあ、降り注ぐ太陽の光でも利用しようかというふうになってるわけですね。それで、これには非常に大きな問題があるんですね。非常に大きな問題がある。それで、科学っていうか特にまあ、 大学とか研究機関というのはですね、直接的には利害とか金銭に関係ないところはですね、科学は科学の方法で研究を進めていくわけですね。事実を明らかにしていくわけですね。未来というのは非常に分かりないし、人間が未知である、知らないことっていうのは本当に難しいもんですから、一つ一つ基本からやっていくわけですね。で、今のまだこう自然エネルギーがあまり、利用が活発ではないときはですね、大体人間は化石的なものを使うんですね。例えば石油とか石炭、天然ガス、ウランと、まあ、こういったものをエネルギー源として使うんですが、こういったものはいずれもですね、かつての遺産なんですね。生物、この地球というのはですね、日々のエネルギーというのは大体は太陽エネルギーなんですよ。で、太陽エネルギー以外に地殻からのエネルギーがありますね。例えば温泉が湧くとか、こういうのも地殻のエネルギーで、これは地球が45億年か46億年前にできた時に、まあ、火の玉みたいにできたりですね。それから冷たい岩石もぶつかった時のエネルギーなんかを溜め込んで、まあ、重力なんかもありますから、まあ地球の中はマグマみたいな非常に温度の高い岩石があったりしますんでね。地球の中核には鉄、液体の鉄ですから、まあ、すごく温度が高いんですけど、まあそういったものがこう流れている。まあそれによって、まあ地球全体が磁石みたいになっているので、まあその一番地球の芯の芯にある液体の鉄がですね、ドロドロと動くもんですから、そのドロドロと動くエネルギーが、まあ、磁石になりますね。磁石っていうか方位になりますね。それからもちろん自転しておりますからね。自転も、まあ、地球が始まった時に自転しておりますので、その自転のエネルギーがあるわけですね。これで風が、まあ、偏西風が吹くとかですね。まあ、こういうことになるわけですね。風っていうのは、まあ、偏西風みたいな大掛かりな地球の自転によって生じる風と、それから太陽のエネルギーの偏在によって起こる風と二つあるわけですね。それから月がありますんで、まあ月の重力で、波って言いますかね、潮の満ち引きがありますので、潮の満ち引きで、まあこれもですね、一つのエネルギー源として、まあ普通はエネルギー源として使えないんですけど、まあ潮が引いてるとき、それから満潮になるとき、その利用して船を上げたりなんかする場合もあるわけですね。まあそういうことで、人間も生物もですね、生物はもちろん太陽の光がほとんどなんですけども、まあ太陽の光を受けて、で、光合成、普通は植物が光合成しますね。CO2 と、それから水と太陽の光、この3つでですね、光合成を行います。この光合成という反応があるので、まあ、地球上に生物が誕生したわけですね。地球上に生物が誕生したのは大体38億年ぐらい前と言われておりますけれども、まあ地球上に海ができて水ができてですね、太陽はまあもともと太陽と地球の距離は決まってるので、大体同じようなものがありましてね。まあ一番大切だったのは大気ですね。地球の大気っていうのは今 79% が窒素で 21% が酸素なんですけども、これは生物の活動でそうなったわけで、もともとは CO2 が今温暖化ガスって言ってます。CO2 が 95% でですね。まあ、その他はほとんど窒素というですね。酸素はほとんどありませんでしたからね。まあ酸素っていうのは今は我々酸素がなければ呼吸できなくてすぐ窒息して死んじゃうんですけども、最初の頃は生物はですね、酸素はある意味では毒物だったんですね。まあこの最近はベニコウジ事件なんかもありまして、まあいろいろ科学的なものがあるんですけども、まあ生物が利用するものっていうのは結構役に立つものと毒になるものは本当に裏腹でですね、役に立つものってのは毒になりやすいんですね。まあこれは生物が利用できるという意味でまあそういうことになるんで、これをまたそのうちお話をしようと思いますけども、まあそれで、まあ木が茂ってですね、それから草が生えて、それで稲も育つ。まあ、果物もできると。まあ、これもほとんど全部が太陽のエネルギーですね。光と風ですね。光だけではなくて風も役に立つんですね。風がないと樹木なんか育ちません。他のものほとんど育ちませんね。風が吹くので植物の葉の表面から熱を取るんですね。この熱を取るっていうのが非常に重要なんですね。まあ、人間の場合でも一番いい例は箱根駅伝は、まあ 正月に大学生が元気よく箱根まで走りますよね。その時に、学生はランニング一枚で汗かきながら走ってますよね。それから見てる人はコートを着てブルブル震えながら旗振ってると。あれはどうしてかっていうと、運動すると熱が出ると。熱が出た分は放熱しなきゃいけない。体から熱を出していかなきゃいけない。だから、運動とか活動すると熱が出る。生きていくっていう意味でも熱が出ますね。例えば、生きている時には生物の場合、心臓が、動物の場合、心臓が動かなきゃいけない。心臓が動くっていうことは、その動いた分だけ熱が出ますので、その熱を体から外に放出しなきゃいけない。ということですね。外があんまり暑くなると汗でもかいて、それで一般的な放熱じゃなくて、水を蒸発させて、その蒸発熱で体を冷やそうというのが汗ですけど、そういうことも必要であるということですね。ですから、生物というものをまず考えますとね、植物でも動物でも、太陽の光、太陽のエネルギーの偏在でできた、偏在というのはこう、場所によってこう違うってことですけどね。それによって低気圧ができたり、高気圧ができたりしましてね。その間はまた風が吹くと。いうようなことで、それで体を冷やすわけですね。その冷えた植物が CO2 を取って、それで地中から水を取って、そして太陽の光を浴びて、それで自分の体を作ったり、日々の生活をするわけです。それが植物ですね。その植物は、それによって炭素を体に、体っていうのは植物の体はほぼ炭素なんですね。炭素以外にもちろん水素とか窒素とか若干の硫黄とかそういうのがあるんですが、基本的にはほとんど炭素なんですね。だからこういった全体的な物質のことを考えるときはもう植物は炭素だと、こういうふうに思った方がいいんですね。で、その炭素を使いまして、そして自分の体を作り、また炭素を燃やしてエネルギーを得るというのが普通の生物なんですね。で、動物っていうのは付属的なもので、植物が地球上にできたので、じゃあ植物は炭素だから、CO2 から酸素を抜いて炭素を作るならね、そんなめんどくさいことしないで、食べればいいじゃないかということで、馬が草を食べるってことですね。馬が草を食べるのは、馬っていうのはサボりで、光合成するのめんどくさいっていう生物ですね。したがって、光合成して一生懸命生えた草を食べて、自分が生きると。人間はもっとずうずうしいんで、肉を作るの嫌だと、タンパク質も嫌だと。馬の肉とか牛の肉にはもちろんタンパク質が多いんですけど、そのタンパク質は、牛なら牛が草を食べて、体内で炭水化物をタンパク質に変えるわけですね。ですから、牛の牛肉ができるわけですよ。ところが人間はもっとサボりで、野菜も食べようと。それから、動物が作ったタンパク質ももう直接自分でタンパク質作るのめんどくさいから取ろうということで、よくタンパク質を取りなさいよっつって肉なんか食べてるんですけど、じゃああなた、牛とか馬ってのはどうしてタンパク質できるのって言ったら、それわかんないんですけど、なんかタンパク質ありますよね、肉ですよね、なんて言う人がいるんですけども、これは一つ一つね、特に今、風力発電とか太陽光発電やってる人はね、やっぱりこういう知識は、絶対に持ってもらって、で、自分が何してるかっていうことをよく、ご自分で判断できてるってことが大切で、科学が非常に複雑になりますとね、科学の中身を知らなくても、金勘定だけで仕事をするっていう人もいるんですけど、あまり関心はしませんね。そういうことで、地球上に植物ができ、植物を食べる動物ができ、植物も動物も食べるような人間みたいなズーズーシーンもできて、そして今の地球になりました。もちろんこれ生物ばかりじゃなくてですね。石とかそういうのもそうですね。石っていうのは、砂利なんていうのはなんでできてるかって、これいろいろ作り方があるんで難しいんです。簡単に言えば、例えば雨が山の上の方に降って、それで山の上の最初は岩だったんです。それをゴロゴロ転がしたり砕いたりしましてね。角が取れて丸くなったりしまして、それからどんどん砕かれるので、川の砂みたいになってですね、それがこう高いとこからずっと落ちてくるということなんで、砂とかそういうのもですね、無機物ですけど、岩石とかそういうのもですね、太陽のエネルギーでできてると言えばそう言ってもいいんですね。もともと雨っていうのは太陽の光が海水面を照らして、それで蒸発した 水がですね、風で流れて、そして山に雨を降らせるわけですから。ですから、まあそういう点ではですね、川の砂も、まあ、太陽のエネルギーでできてるってやできてるわけですね。それから、まあ石灰石みたいなのは、いろんな、こう、成因っていうか、できたのがあるんですけど、まあ、生物が結構作るんですね。まあ、サンゴ礁なんかそうですけども、まあ、生物がですね、CO2 を取り込んで、カルシウムなんかと結合させてですね、それで、酸化カルシウムとかそういうのを作って、それをまあ生物の体の中にするとかですね。まあ人間ですと、カルシウムを使って骨を作るとかですね。まあそれが酸化しますから CaO にカルシウム、酸化カルシウムになるとかですね。まあそういった生物の働きで地形まで変わることがあるんです。まあ例えば、飛行機で太平洋を飛びますと、まあ太平洋の上から見ますとね、サンゴ礁がこう、あるわけです。サンゴ礁っていうのは、比較的浅い海に、サンゴが住み着いて、それの死骸が溜まって、まあサンゴ礁という、まあ言ってみれば土みたいなものになるわけですね。まあそういったものもあるということで、まあ非常にまあ一つ一つはもう少し詳しく将来お話をしていきますけども、ほとんどが太陽のエネルギーでできてるわけですね。で、その太陽のエネルギーができてるやつで一番難しい問題は、今我々が自然エネルギーを使おうってことで、まあそういう概要が分かってるとしますね。まあこのひばりクラブをたまたま太陽光発電をやろうと思ってる人とか、風力発電を持ってる人がおられたらね、一番ここの難しい問題はどこにあるかっていうと、例えば稲を取りますと、稲は4月頃植えて9月頃まで育つのがかかるんですね。これがまだ分かってないんですよ、はっきりですね。なぜかって言いますと、あらゆる生物は、周りの生物に勝とうと思うんですね。できるだけ自分だけが太陽のエネルギーを取って、CO2 を吸って、根から水を吸ってですね、そして早く大きくなろうとするわけですね。まあ、それの一番よくわかるのが木ですね、樹木。皆さんが北の方の国に来ますとね、こう、スーッとこう、針葉樹林がこう、まっすぐ立ってまして、本当に綺麗ですよね。北の方の人の、北の方に住むってことは生活は厳しいんですけども、景色がいいですよね。もう日本でもこう、秋田、岩手、青森ぐらいに行きますとね、もう本当に自然がどんどんどんどん綺麗になってきます。北海道に行きますと本当に惚れ惚れとするような自然になりますね。これは木がまっすぐ生えるっていうのが一つは非常に大きな景色の要因になってるんですけど、それなんで木がまっすぐ生えるかっていうと、太陽の光の奪い合いなんですね。太陽の光をちゃんと受けるためには、隣の木よりか早く上にこう空に行かなきゃいけませんから。で、まっすぐ育つんですね。ところが南方に行きますとね、まあ日本でも別にそんな南方行かなくてもいいんです。暖かいところに行きますとね、暖かいところにある木ってのはこう茂るんですよ。それから必ずしもこうシューッと行ってなくて、こう木自体が少しこう枝もすごく活発なんですけど、枝以外にもこう、くねくねってするような木が出てくるんですね。これは太陽の光が十分にあるので、それほど急いで上の方に行かなくていいっていうことで、そういう景色になりますね。ですからまあ、私なんかは、まあ鉄道とかですね、車で、地方に行きますと、大体その地方の温度っていうのはわかりますよね。木の状態を見れば、あ、ここはこんなもんだなっていうのを思いますよね。だから同じような地方でも、例えば愛知県でも、ちょっと岐阜県の方に行きますと木は割合スッとしてるんですけども、蒲郡とかそっちの暖かい方に行きますとね、同じ愛知県でも木の状態はもう大きく違うと、まあいうことになりますね。まあそういうことで、まあ植物も植物なりにかなり頑張ってるわけです。ところがね、一個だけ非常に大きな疑問がある。先ほど言いましたように、稲を植えるでしょ？それで水は十分にありますよ。水田だから。ね、水は十分にある。それから CO2 もまああるとしますね。太陽も、何しろ、あれ、間接の日光じゃなくて、直接の日光のところにこう植えてますからね。日陰もんじゃありませんからね。ですから、日光も十分にある。それから、CO2 もまあ一応ある。それから、水は水田ですから十分にある。じゃあ、なんで、稲は1ヶ月で、育ってしまわないのかと。それはね、4、5、6、7、8、9と、6ヶ月、半年もかかるんだったら、一ヶ月で稲も育った方が安全だしね、他の生物に勝つんですよ。ところが、時間がかかるんですね、半年。なぜ 稲は半年かかるんでしょうか。何が不足してるんでしょうか。太陽の光が不足してるのか。それとも CO2 の濃度が不足してるのか。それとも全てのものは十分にあるけれども、稲の体が不十分なのか。これがですね、人間が自然エネルギーを使用することがいいことかどうか、やるべきことかどうかってことを考える一番の根元なんです。このことを考えたってお金になりませんから。太陽光発電でお金をもらおうとか、補助金を取ろうとか言ってる人はそれ関係ないですよ。だけども、まあこういった規則的な科学っていうのが必要なのはですね、そういうこうお金にならないところの基礎をじっくりと考えることがですね、やっぱり大きな間違いを防ぐわけです。もしもですよ、もしも現在稲が育つのに6ヶ月かかるのはですね、太陽光が不足してるんであれば、それはね、まあ人間が太陽光発電なんかしたらもう大変なことになっちゃうし、稲の葉っぱの表面から水を除くのに、まあ冷却するのに、風が足りないっていうなら、風力発電を作ると、もう農業は壊滅するということになりますね。ですから、まあ基本的なことを少しここで考えてみようというふうに思います。まあこれ第1回ですので、第2回はですね、それに基づいて、まあどういうふうに、これはやっていけばいいかっていうのは科学じゃなくて、科学っていうのはどうなってるのかということを考える。まあその時に、いや、俺、お金も儲かるとか、補助金ももらっちゃったとか考えずにですね、まあ、基礎のところを考えると。まあ、こういうことで、科学教室も、順調に科学のことでいきたいと思っております。